皆さんこんにちは。今月も始まりました朝原未来探し。この番組は朝原交流会館に勤める私まゆが、朝原にお住まいの方や朝原出身の方に普段の暮らしの様子や未来への思いなどをお聞きしていく番組です。廿日市市朝原は水も空気もきれいな場所で、四季折々の風景や食べ物を楽しむことができ、人のつながりの温かさにも触れることができる、そんな場所です。そんな朝原の気持ちの良い風をこの番組でお届けしていきます。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りします。本日は上田倉庫流のお茶の先生の藤本さんにインタビューをしていきます。ではよろしくお願いします。は
い、よろしくお願いいたします。
じゃあまず簡単に自己紹介お願いできますか。
はい、藤本由美子、地元朝原出身で、子どもの頃にたまたま近くにお茶の先生がいらっしゃってお茶を始めたものです。
はい、よろしくお願いいたします。じゃあもう小さい頃からこのお茶っていうのは学ばれてこられてたんですか。
そうですね、その頃は流儀とか全然分からずに、ただまあお茶の稽古をしてました。
そうなんですね。でも今藤本さんと言いますと、やはりこの朝原のね、こうお茶のイベントではやっぱりこう藤本先生みたいなこうイメージがあるんですけど、じゃあもう小さい頃から今までもずっと続けてこられて、この上田倉庫流はまたどこかで学ばれたんですか。
あの先生がもう上田流だったので、もうそのまま続けて上田倉庫流を続けてます。
そうなんですね。今までこうお茶を続けてこられた理由とかありますか。
子どもの頃はこうお手前できたら先生に褒めてもらえて嬉しかったとかってあって、あと途中は着物が好きになって、着物を着る機会が増えるので好きになって、でそれからだんだんお茶そのものがこう楽しいかなっていうふうに思えるようになりました。
そうだったんですね。ちょっとお茶の奥深さみたいなところもあると思うんですが、ちょっと先にですね、まあ、あの小さい頃から、まあ、もちろん朝原ご出身ということで、ちょっと小さい頃の思い出とかも伺っていきたいんですが、子供時代とか朝原でこういったことが思い出深かったとかありますか。何かお祭りとか、まあ、あの小学校のことだったりとか。
小学校の頃は結構感謝祭も、あの餅つきみたいなのがあったりして、田んぼ自分たちで作って、あのお餅つきで、まあ、田んぼ作ってた頃にヤモリを取って帰って教室でみんなで買って、ゴールデンウィークにあの持ち帰り当番をして、あの家にこっそり隠して買った、数日買った記憶が一番の記憶かもしれません。
ヤモリを持ち回りで
持ち回りというか、まあ、たまたまゴールデンウィークの間だけ学校閉まるので家に連れて帰りました。でも おばあちゃんにはバレたくないので、怖がり嫌がるのでこっそり隠しました。
じゃあもうバレずに。
多分バレてないと思うんですけど
親御さんともね、まあ、そういった思い出はありますよね。またまあやっぱりこうクラスとかも人数、その頃でどれぐらいだったかとか覚えてますか。
あの私たち日の湯馬なので、うん、一番人数が少なくて男女合わせて11人のクラスだったので、前後は20人ぐらいずついたんですけど、うん、少ない人数でした。
その頃のこう朝原小学校は建物とか、またその学校の雰囲気とかどんな感じでした。
私たちの頃はまだ木造校舎で、あの亡くなった新しい校舎は卒業してから、体育館はあの新しい校舎で卒業式をしたんですけども、なんか古いあの講堂の上の方に、使ってない裁縫室にあのクジラの骨みたいなのがあったのがすごい記憶に残ってます。
クジラの骨、
尻尾の骨みたいなって言われたものがありました。
そ そんなものがあったんですね。今どこに行ったんですかね。
わかりません。崩した時に一緒にどっか行ったんでしょうね。
あ、まあ、熱多少に行ってたらいいんですけどね。そうか、まだ木造校舎の時だったんですね。
そうですね、うん。
なんかこう木造校舎の思い出を今まであまり聞けてないんですけども、なんかどういった雰囲気の校舎だったとか、まあ、なんかこう特徴とかあったら教えていただけますか。
どうやねんかね、あんまり私たち変わる時にマッチ棒とか木の竹とかなんかそんなものを使って校舎 の、 モデル模型を作ったんですよね、うん、それこそそれが今どこ行ったのかなっていうのと、うん、で大きなテーブルがあって給食の時にそれを囲んで食べるので、私たちの学年だけ人数少ないんで上がるたんびにその大きなテーブルがこう教室を移動して持っていったっていうのがちょっと記憶にあります。
で給食室みたいなところが
あったので、
はい、で大きなテーブルっていうのはクラスに一つみたいな、
たまたま一つだけその大きいのがあって、私たち11人と先生入れて12人が囲んで座れるテーブルがあったのでそこで給食を食べてました。
そうなんですね。で学年が上がるごとにそれをまた
持って6年生までそのテーブルがついてきました。
じゃあ他の下の学年の子たちはどうしてたんですかね。
普通にそれぞれ机で食べてたみたいです。
なんだかこう不思議なまあまあ伝統みたいな感じだったんですよね。なるほど。はい、他にもこう小学校以外にこう町の、まあ、朝原の雰囲気とか商店街というか商店がどうだったとかそういったのを覚えていらっしゃってですか。
私富山原なのであんまり商店街この中心部って来ることないんですよね。学校終わって家帰ってから遊びに行こうと思っても遠いのであんまりこうこの商店街あたりは子供の頃はあんまり遊んだっていう記憶はないので、
うん、富山原の方はお店とかはあったんですか。
あ、一軒ありました。はい、
なんていうお店とか。
私が小学校の時には同級生のお母さんがちょっと、されてて、ま、松田商店なんですけど、もともとは松野さんっていう方がされてたお店ですね。途中から戻ってこられてまた松野店に変わりましたね。
松野店がずっとあったのかなと思ってたんです。松田さんの時代があったってことですね。
そうですね、ちょっとの間あったみたいです。
なるほど。こういわゆるこう日常の小商品というかなんていうんですかね、
ちょっとした食品とかそれこそ駄菓子みたいなのとかアイスクリームとか、うん、そんな感じ。私たちが興味があるのはそこら
まあそうですよね、はい、なるほど。こう駄菓子とかがたくさん並んでたなみたいな感じだったんですかね。はい、また上田流のまあ先生ということですけども、その時からも倉庫祭の追母祭か、はい、あったと思うんですが、それの思い出とかありますか。
追母祭は58年だか何年かに復活しっていう形で一時途切れてて、ちょっと私もはっきり覚えてないんですけども、だから小学生の頃は記憶にないんです。追放祭の手伝いっていうのはいくつぐらいかな、高校生かなんかそのぐらいの時に、復活して、ここの、公民館が古い建物の時に、うん、そこの2階でお茶会があったのは覚えてます。
そうだったんですね。あ、そっか、途切れてた時期があったんですね。
そうですね、はい。
その時はこうお手伝いとかされたんですか。
そうですね、何年かお手伝いに行きました。
なんかその時にこうお茶の楽しさが分かったとかそんなことはないですかね。
もう古すぎて記憶に記憶にないです。
そうなんですね。で、まあ、それから今は岩船の水のところでも、まあ、天気がいい時はねやっているんですけども、藤本さんがこうお茶を立てるようになったのはいつ頃からなんですか。
献茶を私がするようになったのは1997年ですね。
ということは今から30年以上、
20年、30年弱ですね。長いですね。
長いですね。じゃあそれからもう毎年ほぼ欠かさず。
そうですね。
そうなんですね。一番初めにこう頼まれたこととか覚えてます？
というかもうとにかく 緊張してというか、あの時は先生もいらっしゃるし、もう一人別の先生がいて水屋とかも全部されるので、本当に自分のことだけ考えればいいので、あの集中して、で先生に献茶をする時には無我の気持ちでやりなさいって言われて、でも無我の境地っていうのはなかなか難しいし、どういうふうにっていうのも分からなかったので、とにかく美味しいお茶を立てようと思って、したことを覚えています。
無我の気持ちって難しいですね。
達人クラスですよね
なんだか悟りを開いてるような感じですけど、まあ、この美味しいお茶を皆さんにっていうところで、でまあその追放祭自体の形は今もあまり変わりはないんですかね。
多分、あそこでするようになってからはほぼほぼ変わってないとは思います。
じゃあ初めの頃はまだあの岩船のところじゃなかったんですか。
向こうで献茶をして、お茶はこっちに公民館に帰ってお茶をいただくっていう形で分かれてました。
違ったんですね。で今はもうあそこで、まあ、直来って言ってそこでご飯食べたりとか、はい、あれはいつ頃から始まったんですかね。
直来も最初は直来だけはこっちに帰ってしてたんですけど、なんか気がついたら向こうでするようになってましたね、
まあ、なんかねあの雰囲気もとってもね素敵で、またあの献茶の後に今の皆さんに振る舞われる時なんですけども、結構あの子どもたちが手伝っているんですが、あれはどういった生徒さんなんですか。
今まではあの浅原の小学校の子どもたちが、それこそ何か記念の年に和風会って言って、私たちがお茶をしている団体 の会の方があのまとめていらっしゃるので、あのお茶を出す人数が足りないからどうしようかって言った時に、あの小学生にお運びを手伝ってもらったらどうかっていう話になって、それからあのずっと毎年子どもたちがあの手伝ってくれるようになったんです。
そうだったんですね。じゃあ、まあ、あの旧浅原小の子どもたちとか、今はじゃあ津田小学校の
子どもたちが時々あのなかなかちょっと遠いので難しいので毎年というわけにはいかないんですけども来てくれたりはします。なる
ほど。私は10月の22日に開催だったんですけども、どうでしたか会の雰囲気とかは。
あのコロナの間自粛で人数少なくて本当にあのこじんまりとした感じだったんですが、久々にあの大勢のお客様に来ていただいて、なんだかすごくこう懐かしいというか、あの仲良かないい雰囲気でできたんじゃなかったかなと思います。
じゃあこう本当にねこうコロナ禍はなかなかねこういったもイベントも難しいし、みんなでご飯食べるのもねお茶をするのもなかなか難しかったのが復活できてよかったですね。
なるほど。本日は上田倉庫流のお茶の先生の藤本さんにインタビューをしていきます。ちなみに今の藤本さんは、まあ、小学校とか、また今日も実はですねこれからあのお茶の先生の時間がやってくるんですけども、今どれぐらいの皆様に生徒さんに教えていらっしゃるんですか。
そうですね、まあ、全部の人数で言えば本当に20人足らず、小学生からあのご年配の方まで20人足らずですけども、うん、あの小学校は本当にクラブ、お茶っていうものに親しんでもらう、あまり厳しくというよりもどっちかというとお茶そのものにこう敷居を感じないような、そんな風にこうお茶って楽しい、ちょっと楽しいなって思ってもらえたらなと思ってしています。
そうなんですね。この活動自体は藤本さんがこうやろうと思って個人で始められたことなんですか。
違います。もう公民館はずっとあの私の先生がされてて代替わりをして、久島の方はたまたまあの、文化祭、昔公民館持ち回りしてた時に久島の方が朝原お茶あるの知って、あの久島でもやってほしいっていう感じで始まりました。
そういうことだったんですね。今は朝原と久島と津田小学校ですかね。今朝原では何名の方が習っていらっしゃるんですか。
朝原は4名です。
4人の方、これは子どもたちですか。
全員大人です。
大人の皆様なんですね。
そうですね、大人になりました。
大人になりました。
はい、1人は小学校6年生の時から始めて、もうずっとあの学校行ってる間も 卒業して就職してからも今は免許取って自分で運転してきてます。
本当になんかこう成長、まあ、その子自身の成長を見れるような時間だったんですね。なるほど。で今も続けていらっしゃるということなんですけども、生徒の皆さんがこうなぜこう長年続けてこれているのかっていうお茶の魅力みたいなところ何か感じることありますか？
もう大体皆さん来られてこの空間というか時間がホッとするよねっていう、こう忙しい毎日大体皆さん過ごされてて、ここに来てお茶の時間の間だけでもホッとするっていうのが続いてる理由かなと思います。
藤本さん自身もそのように感じられますか？お茶の時間
なかなか先生はホッとする時間はないと思います。
いろいろねこうお手前を見たりとかもしないといけないからですかね。
なんていうか、先生としたらやっぱりこう一緒に何ですかね、お茶を楽しんでるっていう、成長してるっていう姿を見るのが楽しみかなと思います。
そうなんですね。でまた今津田小学校の子どもたちにも教えてるっていうことなんですけど、部活動があるんですか？
そうですね、クラブ活動の中の一つで、津田の小学校に行ってます。
はい、今はその子たちは何名ぐらいいらっしゃるんですか？
男女合わせて4名います。
男女、男の子もいるんですね。
そうですね、はい。
その子たちはこう何がきっかけでお茶に入ったとか聞いたことありますか？
まあ、やっぱりお菓子があるっていうのも魅力の一つのようですね。小学生はどうしても
そうですよね、こうお茶菓子は楽しみですよね。なるほど。実際子どもたちどうですか？どんどんこう上手になってきてるなと感じられますか？
当たってたりするのが結構楽しいっていうふうにしてるんですけど、やっぱりねコロナ禍で自分が当たってたのを人に出すっていうことができなかったのがちょっと残念かなと思うところですね。やっぱりお茶はおもてなしが基本なので、自分が当たってて自分一人で楽しむのもいいんですけど、やっぱりおもてなしをするっていうのが基本なので、ちょっとそれができてないので半分ぐらい伝えすきれてないっていうか、そういうのがちょっと思います。
そうか、まあ、なかなかねこう本当にこうおもてなしする時期が過ぎ、ね、できない時期が長かったですからね。なるほど。またまあ、こういった、まあ、お茶の先生っていう活動を通してなんかこうなんていうんですかね、こんなことを伝えていきたいとか、まあ、これからもこういうふうに続けていきたいとかいう、これからへの思いっていうのはありますか？
そうですね、今こう地元でしてる子どもたちも、もっと学年進んでいくと高校、中学、高校、大学、いろんなところで上田流があるんです。で他の人を聞いてると保育園で習った、幼稚園で習ったっていう子がまた別のところでお茶をやっぱり続けたっていう話をよく聞くので、私も小学校で出会った子どもたちとまたどこかでね出会えたらいいなっていうふうに思ってます。
それは嬉しいことですよね。まあ、なんか私の友人とかでもお茶をね始め、まあ、学生時代に始めて、で今もやっぱり続けてるんだよっていうのを声聞くんですけど、やっぱ長く続けられる方の方が多いんですかね？
どうですか、一度ハマってしまえば続くんですけど、やっぱり卒業とかで教えてもらうところっていうのがなかなか見つからなくて、続けたいけど続けられないっていう話も聞くので、まあね、ちょっとでもできるところがあればいいなとは思うんですけど。
そうですね、まあ、藤本先生に習いに来てくれてもいいかなと思うんですけども、あ、ちなみに今教室はいつなさってるんですか？朝原では。
朝原は今水曜日、第2第4の水曜日の夕方からしてます。
これはもう例えば入りたいですみたいなのはいつでも募集されてるんですかね？
いつでも募集してます。
はい、じゃあ今日ねラジオを聞いてやってみたいなっていう方はぜひ手を挙げて、まあ、藤本さんに連絡いただくか、まあ、市民センターとかでもよろしいんですかね？
そうですね、とりあえず市民センターの方に連絡いただいたら、ちょっと私捕まらない人間なんで
お忙しいですからね、はい、ぜひ市民センターの方にご連絡をお願いいたします。じゃあここからはですね、少しちょっとあの朝原のこれからへの思いみたいなところも伺っていきたいんですけども、今も長年朝原に住まれて何かこう変化してきたところとか感じますか？
ね、私朝原に住んでいながら本当にこう朝原、昼間にお稽古あった頃はあの他の人たちと出会うこともあったので、なんとなく朝原の状況っていうのが分かるっていうかですけど、夜夕方からのお稽古になると本当に地元の人に出会わないので、意外とよそから朝原ああいうのができたね、こういうのができたねっていう聞くことがあって、ちょっと私も朝原の様子がよく分からないという、はい、地元の人間でありながら
じゃあ朝原に触れる時間はやっぱお茶の時間が一番長いですか？
そうですね、もう本当に倉庫祭りだけ、あのセンター祭りがコロナでしばらく中止になってたのもあって、またセンター祭りでお茶ができるようになれば、またいろいろ朝原のことに触れる機会も増えるかなとは思ってます。
はい、朝原でいうとその倉庫祭りとこの市民センター祭りぐらいですか、お茶の振る舞いがあるのが？
そうですね、今はそのぐらいですね。はい、
じゃあその機会を逃さずに皆さんぜひいただきに来てもらえたらなと思います。またまあちょっとね、朝原なかなか現状わからないところもあるということなんですが、まあ、その中でも、まあ、この地域がどういった風になっていったら嬉しいなとか思いはありますか？
そうですね、ま、もうちょっとこう
大丈夫ですか？はい、思いをします。
今ちょっとちらっと人から話を聞くのに、地元じゃなくて、まあ、よそからいろんな方が来て盛り上げてくださってるっていう話は聞くんですけど、もうちょっとこう地元の人も積極的に参加できるような雰囲気になれば、私もなかなかあの仕事があって参加できないのもあるんですけど、地元の人も一緒になって盛り上げられるような、そういう風な雰囲気になればいいのかなというふうには思います。
そうですね、今もう朝原ね、移住されてきた方もたくさん増えて、新たにねこう家具屋さんができたりとか、またあのそこですね、カレー屋さんができたりとか本当に増えてますけど、もっとこう地域がまあ一体となってこうできるようなことがあったらみたいな感じですかね。はい、じゃあ最後になんですけども、ラジオを聞いてる皆様に一言メッセージをお願いできたらと思います。
毎年、10月の終わりに岩船の水というところで倉庫祭りというあの上田倉庫追放祭をしています。あの皆さんどなたでもお茶を飲みに来ていただけたらなと思いますので、また機会があればぜひお越しください。はい、
あともう一つ聞くのを忘れていました。ちょっとあの朝原ビジョンという新たなこう朝原こうなっていったらいいねっていうビジョンが完成しまして、そのタイトルがですね、あなたは朝原で何したいっていうタイトルなんですよ、ビジョンのタイトルが。で最後にちょっとそれを伺えたらと思いますが、よろしいでしょうか？はい、じゃあいきます。はい、あなたは朝原で何したい？
はい、みんなにお茶を伝えたいです。
ありがとうございます。今日は上田倉庫流のお茶の先生藤本さんにインタビューをいたしました。藤本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
朝原未来探し、来月の放送は12月7日木曜日午前11時30分から、再放送は12月9日土曜日夕方4時からです。来月もどうぞお楽しみに。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りしました。
世界をかける再起中学 76.1 FM 廿日
市。お昼パスタが食べたい。
そうね、浜本水産のアサリでパスタ作ろっか。粒が大きいからボリュームあるし。
大野さんのアサリは浜本水産。
アサリならお味噌汁でもいいよ。あ、もう12時。